どうも
こんばんは、モグラグラジオでーす。
先週名乗るの忘れてたわ。
何？
名乗るの忘れて
た。あら、ダメですよ、うん、名乗って、はい。
G おきちゅうです。
引きずってる。お引きずりさんだ
わ。お引きずりおきちゅうです。どうも
こんばんは。花粉症には一切なってません、八尾板です。
インフルエンザ八尾板でしょ。
うん、タミフル八尾板。
ねえ、本当に。いやーね、今週も始まりましたですな、も
う。そうですね。
やっといい感じになってきましたよ。
そうですね。
こんな言い方するとなんか変な感じですけどね。
そうですね。
まあ。
なんか、あれですね。
はいはい。
もうそろそろ、桜の方も気になってくる季節ですね。
そうね。2月の最終週にめっ、雪降ったやんか。
ああ。
覚えてます？
あの、私その時、職場が地下だったもんでね。
ああ、そっか。
なんか雪降ってたよとか言って。
あの日あれやろ、だって札幌よりも東京の方が気温低かったっていう話。
寒かったですね、本当にね。
日中の気温2度ですからね。
またインフルエンザになるかと思いましたよ、本当に。
そうなんですよ。でね、僕ね、ちょっとね、先週のインフォメーション通り今日めっちゃしょうもない話、しょうもない話というか、家にいてて気づいたことがあってね。
うん。
この寒いこと話にもつながるんですけど、うん、すごく不思議な一日があったんで、その話をちょっとしたいなと思うんですけど、ほうほう、これ二部構成になってまして、
うん、
まずね、第一部はね、その寒さに関してなんですけど、うん、人体の
、
うん、ジレンマっていうタイトルがつくんですけど、もうね、これもう少し前の、もうちょっと3月が頭第二週なんで、ちょっと暖かくなりつつあるんですけどね、
うん、
寒い時に気づいたんですけど、なんか作業してましてね、
ええ、
でちょっとあ、そうそう、ご飯食べようかなと、
うん、
なって手洗うじゃないですか、
うん、
で僕基本なんか洗うのって水なんですよ、
ええ、
真冬でも顔でも水なんですよ、
うんうん、
で、あー、手洗おうと思って水でパーって手洗ったら冷たいやんか、
うん、
で手洗って冷たいってなった瞬間にすごいおしっこ行きたくなってさ、
あら、繋がってますね、
うん、したらさ、おしっこしてて出てきたらさ、すごいがっかりすんのに。また手洗うな。
あ、ほんとだ。めんどくせえ。
めんどくさいでしょ。
最初からおしっこ行けばよかった。でもその時おしっこしたくなかった。
そうなん。
なんか、効率悪いですね。
効率悪いやろ。なんか、それやったら、おしっこ行ってから手洗ったら一回ですもんや。
うん。
うわ、ジレンマーと思って。
最初にしょうもないって言われてたけれども、貴重なことだからって若干期待してたら、うん、しょうもねえ。
うん、ただね、その日ね、その後ちょっと不思議なことがあってね、
ええ、
僕前もラジオで言ってたかもしれないですけどね、3人暮らししてるんですよ、ルームシェア。
あら、おしゃれですね、今流行りですね。
そうなんです、流行りなんかな、わからないですけど。それでね、なんか大体夜は揃うんですよ、
ええ、
3人帰ってくるんで、みんな仕事とかから。ええ、だから気にならないんですけど、その日僕夜ご飯食べる前に手洗って、
ええ、
手洗っておしっこ行きたなっておしっこ行ってまた手洗ったんですけど、その時夜一人だったんですよ。
あら。
で、僕ちょっとね、こらえ性がないというか、3人暮らしに慣れすぎてしまって、
ええ、
たまに一人で晩飯食う時なんかちょっと買いに行っちゃうんですよね。
ああ。家であるもんね、済ませりゃいいのにね。
そう、で、まあ、たまたまその日食材なかったっていうのもあるんやけど、
うん、
で、しょうがないから近くの酒屋さんでね、安い弁当売ってるんで、
ええ、
それ買いに行って帰ってきたらね、トイレの電気ついてるんですよ。
あらって。
うん。あれ？消し忘れたかな、
うん、
と思ったんやけど、でももしかしたら、俺がちょっと、物買いに、家から出てるそのほんの15分ぐらいの間に
帰ってきた、
誰か同居に帰ってきたんちゃうかなと思って、うんうん、まあでもなんかああいうのってわかるやん、なんか家の建物に一人なのか誰かがもう一人いるんかっていうのって、うん、なんか雰囲気でわかるやん、
うんうん、
でその家の空気的には誰も帰ってきた様子がないんやけど、
うん、
でも俺消したっていう記憶があるから、
うん、
一応電気ついてるんでノックしたんやんか、
うん、
まあ消し忘れやろうなと思いつつも、もし入ってたらよくないから、
うん、
あれ電気ついてるなってコンコンってノックしたら、 そのコンコンってノックしたまさにそのタイミングで、
うん、
裏の家のおっさんがめっちゃ大声でおーいってうわ怖っってなってうわ怖っえってなってなったっていう話
おっさん中に店長の中におっさんが
いるかのぐらいのボリュームで裏の家のおっさんが裏の家の庭から全く全然俺と違う用事で全く同じタイミングでおーいって 家の中の嫁かなんかに読んだんやと思うんだけど、それがあまりにもシンクロしすぎて一瞬おっさん入ってるんかなと思ってめっちゃ怖なったっていう
空だったんですよね。
ベンジ空やった。超怖かった。怖い、ね。だってさ、うち同居に女の人なんで、
ええ、
コンコンってして男の声になるわけないやんか。
怖い。
怖いよな。まあ、こんなしょうもない出来事があったっ。
もしかして2部構成って今の2部だったんですか？
あ、そう、第2部ね。あの、家の中の小さなホラーっていうタイプなんですけど。
ああ、人体の不思議と。
トイレの花尾さんとでも言いましょうか。タイトルをつけるならばね。まあ、そういう、まあ、くだらない話。
花子の対義語は太郎じゃないの。
あ、そうか。いや、まあね。あともう一個気づいたことがあったんですけど、これはまあ、しょうもなすぎるんで。
ええ。
あ、でもそうでもないかな。なんか喋ることあります？
あ、まあ、あんまり。
あ、
ね、
じゃあちょっともう一個だけ家でいてて気づいたことをちょっと言っていいですか？
聞きましょう。
手話ニュース845って知ってます？
いや、知らないです。
あのね、 NHK でやってるあの手話でニュースを、
はい、
その日のニュースを伝えるっていうのを見ててちょっとだけ思ったんですけど、あの例えばなんやろうな、なんか数字、
うん、
なんか例えば株価暴落みたいな、
うんうん、
じゃあ麻生内閣支持率低下みたいな、
うんうん、
で支持率何パーセントみたいなのを言う時あるやんか、
うんうん、
そしたら手話では、
うん、
あの俺それまでずっと気づかへんかってんけど、うん、おそらくこれ数字を今伝えてるんやろうなっていう時に、うん、あのちょっとわかるかな、なんか向かって左からこう手話をすんねん。
ほうほう。
それは要するに数字を自分のために向かって書いてるっていう手話をするねんけど、
うんうん、
これってな、あの旗面と向かってる相手、八百板さん俺の遠い面にいるけど、
うん、
八百板から見たら逆字になるやん、
うんうん、
完全に。でそれでちょっと思ってんけど、なんかまあちょっとおもろい話にもしかしたら頑張ったら発展できるかもしれへんねんけど、手話っていうのは要するに言葉じゃないから、
ええ、
何かを形にして表さなあかんやんか、
はあは
あ、その時にあの数字においては相手に伝えるっていうのがコミュニケーションやから、うんうんうん、手話っていうのは手の話やから、うん、話である以上コミュニケーションのはずやねんけど、うん、数字は自分が間違えたらあかんから自分がこう書くように手話を出すんや。これってなんかちょっと不思議じゃない？なんか、
まあ、でも手話に慣れてる人はやっぱ見てだけでお 6.3 かみたいな感じで簡単にわかんのかね、
うん、もちろん俺ちょっと手話知らないんで、
うん、
あの例えば空中に数字の5って書くとするか、
うん、
そしたら向かい合ってる八百板から見たら5っていう字は逆やんか、うん、俺が分かるように5って書いたら裏っぽく5っ
ていう鏡文字になってます
ね。鏡文字になるやんか。で手話っていうのはその5っていうのをどう表すか分からんけど、それを手でやった時に鏡文字になるのか、
うん、
手の甲側から見ても5に見えるのかちょっと俺知らないんやけど、
うん、
でもそれもし手の向こう側から見ても鏡文字にならへんのであれば、
うん、
本当は相手に伝えるっていう気持ちが先行してたら八百板から向かって右から数字点でいかないと、数字って
そうだね、右からね、
右から左へ流れるもんやから。でも手話では左から右に書くね。
へ
ー。でそれをちょっと手話ニュース84を見てて、あ、なんか、あ、そうなんやと思って。
わかりにくい。
わかりにくいよな。だから俺それちょっと一人でテレビ見てて、
うん、
多分その日やったんかも。
多いの日、
うん、人体のジレンマとトイレの花尾さんを体験して一人でテレビながら弁当食ってる時に手話ニュース84を見たんかもしれんけど、
全部が同じ日に起こるなんて何かあるんじゃないのかしら。
だから なんていうの、もちろんコミュニケーションやから相手に伝達するっていうのが重要なテーマではあるんやけど、
うん、
それよりも 自分が数字を間違えへんっていうことの方が重要。
うん、
つまりコミュニケーションっていうのは相手に伝えたいんじゃなくて自分が言いたいっていうのがまずあるものなんではないかという哲学的なテーマに僕はぶち当たったんだけども。
でもやっぱ自分が言いたいイコール伝えたい。
そう。
やっぱり言いたいものが存在しなかったらコミュニケーションなんて存在しないんじゃない？
うん。ただそれはまず自分の中にあるものを外に出すっていう作業があって、
うん、
それを相手に伝えるっていう作業が二次的に発生するのがコミュニケーションなんではないかと、
うん
うん、僕は思ったんだね。
どうなんだ。言いたいこと、伝えたいこと、うん、聞きたいこと、何が一番正しいのかわからないけれども、
うん、
自分にとって正しいものを見つけるっていうことが一番大事だと思うの、私。
だからあれなんですよ、例えばこうかっこよくっぽくね、
うん、
伝えたいみたいなキャッチフレーズあるやん、
うん、
あれは
言いたい、
そう、嘘というか一個飛ばしてるんやって、きっと
だって言いたいより伝えたいの方がなんか聞こえがいいもん。
そう聞こえがいいけど、で実はその一個前に自分が言いたいっていうのが入ってるっていうのに自覚的にあらないといけないんじゃないか。特に僕たちのようにラジオポッドキャストでこう
発信する側としては
、情報発信する側としては、そういう意味じゃ伝えたい以前に言いたいことがあるっていうことでやった先週のゴキブリトークは僕は間違ってなかったと。
間違ってないよ、キチュバカだな本当に涙出てきちゃった。なんだろうね、これも流したい、だから伝えたいってことなのかな。面白いね、本当に。
いやでもな、ほんまにちょっとなんていうの、言葉ってさ、空中にさ出る音やからさ、
うん、
そんなとこ意識もせんかったけど、
うん、
手話みたいなああいう形でこうなんていうか文字に近いようなコミュニケーションでやる場合って、
うん、
なんかしかもでも文字やったらまだいいやん、
うん、
面は一面しかないから、
うんうん、
その誰が見てもその要するにその見る側にその面をこう見せるのが文字やけど、
うん、
手話っていうのはまず自分が手のひら側にいて手の甲側に相手がいるやんか、
うん、
そうなった場合になんか今まで意識してなかったその会話っていうもののこうなんていうかもう本質みたいなのがちょっと見えてしまったよね。
まあ、確かにお話ししててもあこれ別に私じゃなくてもいいなみたいな人がいる時がありますね。
うん、
その人は私に向かって喋ってるようになってるけれども、うん、この人は本当は言いたいだけでこの出来事、今まであった出来事みたいなことを口にして言いたいだけで、これが私じゃなくても他の誰でもいいんだろうなっていう時はコミュニケーションじゃない、これは、
あ
私にとってちょっとした苦行だ。
あ、そうやんな。だから普通に言葉でそれをやってしまうとそういう風に逆説的な感じ伝わってまうんよ、
うん、
だからどうなんかね。だからといってでも相手に向かって数字をこうやるときっていうのは難しいんかな。
でも
脳回路として
ただ手話の人とかは最初からそういう風に頭の中にインプットされてるから分かるのかもしれないね。
ああ、なるほどね。
私たちはそれに慣れてないから分からないのかもしれないし、
うん、まあ確かに最初の例えば5200やとしたら5000の5から多分手話やるんやろうから、
うん、
まあそういう意味じゃ見ると聞くの違いだけでそれの右から書く左から書くっていうのはあんま問題じゃないんかもしれない。
ないんじゃないかな。的確な情報を伝えるっていうのが一番大事なんじゃないですかね。
うん、なるほど。
そうだよね、
うん、
自分の気持ちと間違ったことが伝わると嫌だもんね。
そうね。
私別に彼のこと好きじゃないのに周りがあんな風に言うからまるで好きみたいな風に伝わってるけど彼もちょっとその気になってるけど私上手に断れないなんてことがあったけど、子供ももう3人も独立して、
うん、
あの時の彼と今こうやって縁側でいるのは間違ってなかったのかしらね、おじいさんっていうのもあるかもしれないですね。
いや、おいたの寸劇を寸劇コーナーに押し込んだけど、まだやりたいか。あのコーナーの行く末も心配な今日この頃なんです。
そうですね。
最近なんかなかったんですか、なんか。
私の最近あった出来事ですか。
うん、
安いスーパーってあるじゃないですか。
あ、
激安スーパー的な。
うん、 業務系みたいな。
じゃなくて、本当に、ただ基本的に他の他店に比べたらだいぶ値段が安いみたいな。
あ、はいはい。
そのスーパーがあって行って、そこでよりいつも買うものよりも安い値段で買って、
うん、
ちょっと得した気分で帰ろうって思って行ったんですよ。
うんうんうん、
で、あ、これ、こう、そうそう、調理師切れてたから、つって、調理師まさかこの値段で買えるなんてね、このクオリティの高いものが、とか。
うん、
わ、オイスターソース安い、とか。で、そんなもん買って、お会計の時に7500円だったんですよ。死にたくなりました。
あ、安物買いの税入しないっていうやつ、
ね。まさにそれですね。
あ、でも、それちょっと思い出したけどさ、なんか去年さ、あの、石油高騰によってさ、
うん、
あの、いろんな小麦とかさ、トウモロコシの値段が一時的にちょっと上がったやんか。
う
ん、
そうですね。
で、あれは今も継続されてるんやけどさ、
うん、
あれによる、なんていうか、あの、企業側のさ、なんていうの、ちょっと面白いのが、あの、努力みたいなのを、要するに原材料を減らして価格を下げへんっていうタイプの製品に関しては、
うん、
いろんなアイデアによって原材料をちょっと減らしするんやけど、
うん、
それをさ、すごくポジティブに押すものがすごく多くて、
ほうほう、
例えばあのチキンラーメンの卵ポケットってあるやん、
ええ、
あれはさ、なんかさも、あの、パッケージにあるように綺麗なラーメンが作れますっていう押しで、
うん、
ポケット分減らしてるってことやんか、あれ簡単に言ったら。
わかんない。なんか、きっちりさ、今まで、まあわからんけど、例えば 50g だったとして、50g で作ったものに、うん、さらにいつもと違う加工を加えて、真ん中だけ減らして、量は変わってなくて、手間だけ増えてるのかもしれないよ。
あ、そうなんかな。なんか俺全部そういう目で見てしまってるん
だ。まあ、いやらしい色眼鏡。
で、この前、カール見たらさ、カールもなんか、中が、エアロ加工かなんかに変わったんで、よりサクサク感があるってパッと見たらさ、どう考えても中スカスカになってる分減らしてるやんみたいな。
今までと同じ感じで、その技術を取り入れたことによって、美味しい商品を提供できるけど、こっちにとっては負担が大きいのかもしれない。企業側の目線。
なんかああいう、なんていうの、ポジティブにマイナスを押すみたいな感じがなんか面白いなと思って、
ね。ああ、そうですね。納豆の 50g が 45g になってるのに、やっぱりちょっと、
あ、なってんねや。
なってるんだよ、地味に。
なんかあの、まあ俺、あんまりそういうのも買わへんから、見るだけ楽しんでんねんけどさ。
ビールは中身が減らないからいいですね。
まあね、うん。やし、あの、あれもさ、なんか、あれやんか、バイオ燃料つってさ、コーンを燃料にするっつってブッシュが言ったけど、うん、もう今それも非難合合で、いやいやいや太陽光だってオバマが言ってるやんか。
お
う、もうほんまほとんどさ、もう時間ないんでこんなん言うのもあれやけど、ほとんどブッシュって何やったんやろな。
やっぱ、
うん、
言いにくいんですけど宗教勝ちですね。
でね、俺ね、あの、最後にちょっと毒吐いていいですか、はあ、毒と言いますか。僕ね、オバマさんが就任したの前後のメディアのこう取り上げ方とか見ててすごい思ったんですけどね。
ええ、
オバマはチェンジチェンジって言って、うん、SB キャンチェンジって言って、言ったんやけど、
うん、
あれね、アメリカ単位で考えたら、ブッシュが超悪い方にチェンジしたものを、いいようにチェンジしてるだけで、アメリカ単位で見たら何にも変わってない。
あ、元通り。
そうそうそう。
元通りか。
要するにさ、なんかあの、土地転がしみたいなもんでさ、一回落としといてあげるみたいなさ、感じがするんで。
違うよ。今よりみんな良くなりたいだけだよ。
だから、いや、もちろんそう、なんていうの、ドラマを作るのはうまいなと思ったけど、アメリカっていう国は。
まあね、全部ね、ヒーローが欲しいんですよね、きっと。
でもきっと多分、俺あんまり細かく知らんけど、アメリカの歴史紐解いたら、ヒーローになってる大統領の一個前って絶対、あれやと思うよ。アンチヒーロー、アンチヒーローじゃなくて、その、エビルです。エネミーです、きっと。エネミーじゃないか。な
んてヒール役ですか。
あ、そう、ヒール、ヒール。の繰り返しやと思うよ。
そうね、うん。
だからオバマはきっとヒーローになるやろうけど、歴史的な。
うん、
それを引き立てたのはブッシュみたいな。そしてそれに世界が振り回されたみたいな感じじゃない。
そうですね。私、ニュース見ないから、いまいち、時事ネタによく詳しくないんですけれども。
いや、でもオバマさん、第三、霊賛されてるから、
そうですね。
そんなこともねえだろうって思うんだよね。ブッシュが落としまくったから、オバマが生えたわけで。
ああ、そうですね、
うん。
みんな気分が上がってるんだったら、
うん、
何も変わってない自分は落ち込んだのと一緒ですよという感じでしょうかね。
そうそうそう。だからさ、先週さ、めっちゃ気持ち悪い気分を害するようなラジオをやったからさ、今週のラジオはすごいさ、薄っぺらい内容にもかかわらずいいラジオに聞こえるはずやね。
ふぅ
だから先週は ブッシュ、今週はオバマ。
なるほどね。ヒール役があったから、
うん、
果たして本当に今回のラジオはそういう風になってるんでしょうかね。だいたい最初しょうもない話の3連発でしたから、ね。
ああ、そっか。所詮俺たちも日本人ってことか。
そうよ。
誰が変わっても変わらへんみたいな。
そうだよ。結局水戸黄門みたいな感じが一番いいんだよ。いつも同じ感じ。はい、ゲストコーナーです。
お願いします。先週に引き続き、今週は、今回のカオスラウンジ店主催者、藤代うそさんと、出演者の梅ラボさんと、落下さんに来ていただいております。
落下さんだけさんがない。落下さん、落下さん、落
下さん。そういう名前。
いいぞ、いいぞ。
いやね、僕ちょっとね、ちょっとみんな来る前に、だいたい八百板さんとミーティングして、一週目にだいたい、あの今回のカオスラウンジの話をして、はい、3週目に今回は展覧会の話すればいいかなと。これあの実はあのこの録音は展覧会が始まる直前の週なんで、
そう
なんですよ。なんで内容を僕決めてないんで、
フリーに、
フリーで何かありますか。
早く選手の内容忘れるとこだった。
一週間も経っちゃうとね。
一週間
早いな。
一週間もちょっとひげ生えた。
ひげ
生え。奥中髪伸びた。
うん、何
何でしょう、
なんだやっぱ出会いじゃない、
出会い、
出会い、出会い系、
出会い系ではないです。
でもすごいいろんな人と会ってるよね、そのピクシブとか
さ。そう、いや僕でも意外と人見知りなんですよ。
そんなことないけど、だってめっちゃ活動してんじゃん。
話すの下手だからうってなっちゃうんで、意外に会うとうっみたいになっちゃう。
マイピク何人いたっけ。
今ね、120くらい、120くらい。
それ結構やばい。
俺の5倍だから。
でも意外と、本当に、最近は、ちょっと、向こうからも来るようにはなってきたんですよ。うん、それはちょっと嬉しいなっていうのがあります。
僕もどっちかっていうと、ウソ君に対して、その、前向きになって、前向きになってくださいって言った方ですからね。
ああ、なるほど。
そうでしたっけ。
そうな
んじゃあ、落下さん的にはウソくん、ウソさんはどういう風に見えたんですか。
スター的な。
そうです、もう、まるっきり、まるっきりスターですよ。でも、
すげえな。
とにかく、まあ、ピクシブをやっていて、それで、ポストポッパーズが結成したっていうのを、まあ、聞いたと。聞いたと。で、ポストポッパーズのメンバーの何人かをもうすでに知ってて、僕は別個に。
そう、誰、誰、誰、誰、誰。
地獄青年さんもそうだし、考え中さん、猫さん、派手な監獄さん、まあ、くらいかな。あ、無駄さんもしてたんだ。自画像の人、なんかこう、
自画像の人、ほぼ全て。
あ、じゃあ俺がピクシブに入った後のことを知ってたんだ。
知ってますね。だむしろそっからしか知らないんですけど。
なるほど。
で、さあ、超基本的な、一般的な質問なんやけど、全部ハンドルネームなんですか、
はい、そう
ですね。ああ。藤代嘘は本名。
いやいやいや、
うん、親も思い切りましたね。
思い切りましたね。
悪魔くんぐらいの思い切り方だよね。
ちょっと話題になってたもんね。
いやいや、
嘘か、本当かみたいな。ナイス。なんてね。
結構ね。
で、そう、ピクシブ始めた頃の話になると僕もすごい衝撃的で、ウソ君は、その絵の SNS があるってことは知っちゃうんだけど、
はい、
どうせ萌え系でしょみたいな。
まあ、あなるほど。
まあもちろん僕って萌えとか全然好きだけど、
うん、
まあちょっとやっぱ
最後
か
みたいな。
まあでも絶対やったら面白いんだろうなって分かってたから、買い始めて、あ、これ面白い、自分の好きな映画でいくらでも見つかるみたいな。で、すごい30分くらい作業をしていたら、もう、登録して30分ぐらいで、ウソ君からマイピクの申請が来て。
ああ、すごいね。
なんか、
村
さんの絵がなんかすごい。
新着で流れてるのを
見せて。僕はその、鈴宮春日の解体っていう絵を、なんかアップロードしたら。
村さんのサイトで見てください。
そしたら、即、なんか来て、なんか、ピクシブはすごいな、みたいな。
反応が早いです
よ。
しかも、ウソ君の高校生、高校生なのに、なんか、レシートの裏に書いてミスターみたいなことやってる。黒板になんか、コラージュみたいなことやって、なんか絵描いて。
あ
いつは、
まあ、ちなみに僕ミスター大嫌いですけど。
じゃあここで面白い論争ができた。
え、ミスター好きなん？
好きっていうか、まあ、思想は同じですし、
ミスターって何ですか？
変態変態。
ミスターはあのね、村上隆が主催する開会キッキの所属アーティストで、
まあ一番ちゃんと使われてる人ですね。
そうね、うん、なんかね、二次元のまあアニメキャラ的なものをまあちゃんとしっかりと。油絵、まあ、あれは油絵
なの？油絵がアクリル。
アクリルか。
まあ、アートとしてちゃんと梱包して提示する人ですよね。
いわゆる俺が大嫌いな、 あの村上隆史系のアートのあり方の、うん、まあ、代表やね、
うん、多分ここら辺の人たち、カオスランジの人たちとか絶対そこら辺と一緒に関連して捉えられるでしょうね。
いや、そうなんよ、そこの話した方がいいんかなと思う。ちょっとどうか迷っててんけど、してもいいんかな。そのいわゆる前回の村上隆史主催の芸祭において、
はい、
あのね、うん、ちょっとその賞を
なんですか、撮った方はちょっと三輪さんの別にあるんですけど、うん、作品とかは。
ただ、全然。村上隆史、はい、まあ、いわゆる村上隆史的なものではないですけど、
ね。そう、で、なんか結構、芸祭11は審査員も芸祭っぽくない、村上隆史っぽくない人で、ね、で、うん、あの、三輪さんを選んだマークさん、マークなんとかオリビア・イニャイニャイニャあえて、芸祭というもの、村上隆史というものに対して、批評的な立ち位置で、
はいはい、
三輪さんを評価したみたいな。でも、あの人もともと結構、三輪さんの作品と関連するところもあったし、うん、だから、すごくいい受賞だったと思うんですよね。うん、で、まあ、三輪さんがポストホッパーズに入ってるってことは、すごい、ある意味奇跡です。
まあ、確かに、僕もネットで三輪さんの作品見たけど、いわゆる村上隆史的でもなければ、そうそうそう、嘘さんの前にしてもないけど、ポストホッパーズ的でも全然ないやん、うん。
で、僕があえて入れたんですよ、結構。
あ、なんかそうなんや。
あ、そうなんや。
みんな同じじゃつまんねえから、俺って、うん、まあ、僕と三輪さんはあの4年間同じ大学、むさびで普通に一緒で、うん、で、なんか、こういう人もいた方が面白いんじゃないかな、みたいな感じで。
あ、そういう入り方
だ。
そう。
だって全然知らなかったもんね、三輪
さ
ん。
いや、でも、だから、絵は、ピクシブでは、まあ、三輪さんは多分自分の活動と分けて、
そうそう、ちょっと。普通に、東方の可愛い絵とか、
アニメっぽい絵を出してたんですね。で、そこで、三輪さんからこう繋がって、三輪さんもどうですかっていう話をしたんですね。
でも今さ、現代美術においてさ、はい、ああいうポストポッパーズの主要メンバーの作品っていうのは、やっぱりそのアニメとかの二次元的な絵柄がある、はい、多い中で、その例えばね、まあ今この話の流れでもあるように、村上隆史的、ミスター的であったりするじゃないですか、はい、多分受け取られ方としては、
はいはい、
その辺はどうなんですか。
いいっすか。
はい、あれ、ラッカさんが降りてきたぞ。ラッカさん舞台降りてきたぞ。だから
っていうのも、オタクって言ったってやっぱりもう世代ができてしまっていて、
はいはいはい、
確かに村上隆史はオタクを求めたんだけれども、うん、実際今現在オタクである僕らが村上隆史を見ると、うん、もう昔のオタクにしか見えない。
そうですね。
なるほど。
テンション違う絶対。
なるほど、ね。
だからもうだから逆に言うと、村上隆史が全部オタクをまとめちゃってるってのは、
うん、違う。
違うだろうっていう。
うん、
もうまあ、もちろん村上隆史の後に、村上隆史のまとめた後にもちろん出てきたものなんだけども、うん、やっぱりなんていうか、オタクっていう言葉だけでくくっちゃって面白くない。
あれ完全に。
でも、それはさ、あれなんじゃないの、その、村上隆史が海外向けにパッケージングしたオタクに対してのアンチなわけで。
まあ、だから、岡田斗司夫の言う第一世代オタクとしての、それに対する回答。うんうん、という言い方もできると思う、うん、は。
じゃ、逆に言うと、だから今現役のオタクやとしたら、皆さんが、
はい、
その、それは、その村上だけじゃあくまでもそれを客観的にパッケージングしただけであって、無視してもいい基準なんじゃないんですか。
そうそう、無視全然できます。はい、うん、でもしたところで、やっぱり美術には村上隆史がいるから、そうとしか見られないっていう。
やっぱり結びつけられてはしまいます。
で、そこに
関して。それは違うっていうところ、どこで言うの？
カオスってどこだと僕は思いますけど、
ね、うん、まあ、まあんま分かってないんじゃないか、どうなんだ。
インターネットって SNS ができたっていうことと、あとカオスっていう言葉遣いがされていることっていうか、でも変な話、カオスっていう形容詞自体は、なんていうか、僕はその、インターネットでできた、ある意味じゃ概念っていうか、いわゆる、うん、なんていうのかな、めちゃくちゃな状態なわけですよ、カオスって言うと。
いや、ただでも、いや、実はそう、いや、俺はそうめちゃくちゃには思わんくって、
はい、
うん、俺の世代の、オタクっていう人たちっていうのは、基本的に憧れる的っていうのは漫画家やったと思うんだけど、なりアニメやったりとかしたと思うんだけど、はい、それは村上隆史以降、現代美術っていう新しいジャンルが生まれているっていう状態にあるだけであって、
はいはい、
純粋なオタクの立ち位置っていうのは、やっぱり漫画とかアニメに向かってるんじゃないかなっていうのが俺の見解なんやけど、その中でポストポッパーズっていうのは現代美術でやってるわけじゃないですか。
なるほど。
そういうわけでもない。
現代美術やっていくんですか。え、現代美術やっていくんですか。
現代美術
半分逆じゃない。
それはすごく俺は分かりやすい、
うん、っていうか、うん、これさ誰も言ったことないし、嘘くにも言ってないから今は分かんないけど、
はい、
僕自身作品作ってるのはもうギャグです、はっきり言って、
は
い、っていうのもコラージュ僕作るんですけど、
うん、
インターネット上には面白いコラージュを作るっていうような流れがやっぱあるわけですよ。
ああ、なるほど。
それだけ面白い。
まあ、マットビデオ的なもあるし、
エンターテインメント
として。双葉掲示板だとか、あるいはニコニコ動画でマットとか、
双葉ニコニコの流れだよね。
ある意味で、そういう感覚として、ギャグとして変なものを作ってる。
うん、うん。
で、だからアートかって言われたら、ちょっと、
まあ、どっちかというとサブカルだよな。
そうですね。
うん、
だから、まあ、そういう意味で言うと、まあ、あるんで、嘘くんを裏切ることになるのかもしれないけど、
まあ、そういう。なんていうかね、教会を作るのがそこまで好きじゃないっていうか、
あ、はいはい、
エンターテインメントで何が悪いんだろうっていうところはあるんですよね。
うん、
結構、なんだろうな、結構サブカル系のギャラリーみたいなものもないことはないっていうか、
ね、
もう最近多少増えてきてるっていうのも意識はしてるんで、だから、これから何か、どこまでが何だっていう区分けっていうものをするよりは、もっと、なんていうかな、一般の人が興味を持ってくれるっていうのは、それアートで閉じちゃったら、やっぱりダメじゃないですか。
うん、
やっぱりイラストであるとかいうつながりとか、エンターテインメント的であるってつながりは僕は、多少何とも必要だと思ってて、
うん。うん、ということは、今、ウソさんが出たから出た、その一般的っていうところを、やっぱり持っておきたいという。
そうですね。まあ、それが、まあ、いい方に転がるか悪い方に転がるかもわからないんですけど、うん、このカオスですから。
まあね。
カオスラウンジ、うん、
全然、まあ、見てくれ、一般的でないじゃない。
まあ、オタクとかは入りやすそうな感じよね。可愛い女の子に。
まあ、確かにね、今、一般的には入り口としてオタクっていうのを言ってしまえば入りやすいのもあるから。
オタク増えすぎですからね。
うん、ただ、でもね、そこと、その一般的に入りやすいオタクっていう入り口と、
はい、
実際の作品との、作品の評価っていうものとの乖離っていうのが多分あると思うのがあって、
結構イラスト関係の人と最近知り合う機会も多いんですけど、やっぱりイラストと芸術っていうものはやっぱり価値観とかも全然全く違ったものになっちゃいますし、うん、難しい
と思う。でもそこでやっぱ別々になりたくないんでしょ、なんか。
難しいですね。
でもね、確かに、でもアートっていうのを過去見ていっても、ある種の文脈に乗っけた上で、うん、これはどう何系的な感じで、うん、
はい、
みんな楽しんでたところがあると思うんですよ、うん、
はい、
で、それでいくと、決してオタク的なものっていうのが入ってきても、それは文脈もありつつ、過去のアーカイブもあるわけやから、はい、すごく深い文化として、アートっていうところで落とし込んでもいい、
はい、
面白いものであると。それは海外にはしかもないし。
うん、
で、はい、そっから村上隆が言うように、スーパーフラットっていうところで、浮世絵からの文脈ですよっていう、うん、その鳥獣戯画が漫画であるみたいな感じで、
はい、
強引に昔の日本のやつを直結させて文脈付けて、
うん、
そのなんか一個のジャンルでもないけど、そういう受け取り方っていうかの価値観を提示するっていうことを村上隆がやってたわけじゃないですか、
はい、
で別にそれは別にそのなんていうの、後継者がいっぱいいてね、それが進んでいっても何かあるかもしれないけど、でも、俺たちは、まさに日本人やし、
はい、
すべてを分かってるからこそ、村上隆作品で言われてる、いわゆるそういう二次元的なものと、例えば、押井守のね、アニメのテーマ性の持ち方っていうのは違うもんであるっていうのは、はいはい、はっきり分かってるわけじゃないですか、
うん、
受け取り手として。で、そうなってくると、なんかこう、なんつうの、なんか、嘘ついてるっぽくなるっていうか、なんか、現代アートっていう、なんかこう、傘を着せて見せてるけど、
うん、
なんつうの、だって、例えばさ、押井守でも、宮崎駿でもいいけど、なんか、アニメとかっていうのは、そういう方程式が全くある中で、でも、中で語るじゃないですか。
うん、
で、一枚絵っていうのは確かに難しい。
はい。
その受け取り手の受け取り方っていうのは、その一枚の絵やから、うん、それが、例えば萌え系であったら、そういう風に言ってまうけど、作家は実はそこにはもっと、なんていうか、なんやろな、なんかこう、ユング的なものを込めたんだなんて、言っても分からへんかったりするわけ。
分かんないですね。
うん。その辺が結構難しくってさ、うん。
アートに押し込めなくていいんじゃないんですかね。 あの、分けようと、オキチェさんしてるじゃないですか。別に。
いや、分けるというか、ポストポッパーズの評価のされ方というか、うん、存在する場所っていうのが結構。
どこでも行けるんじゃないんですか、ポストポッパーズは。
どこでも行けるからこそ、何でもありっていう、現代美術って場にいるっていう意味でも。
ああ、そうだね。
その、今でも、何回か話に出てて、二次元なの、三次元なの、どっちなのって言って、で、どっちもやりたいって、うそさんも言ってたし、で、今も別にアートなのか、それとも、そうではない、エンターテインメントなのかって言っても、エンターテインメントでもアートになり得る部分なんていうのは、映画でも写真でも何でもあるんだから、
うん、
それ、そういうスタンスなのかなと私は思ってましたが、うん、どんな感じなんですかね。
そうですね。なんだろう、でも結構本当にポストポップっていうなんか言葉を生み出して、
うん、
でここまで走ってきたのは本当に高校生の勢いみたいなあったりするんで、
うん、
本当にそれはあの芸祭がまず、まあ、ポストポッパーズっていう活動のデビューの場として使ったので、
うんうん、
これからどんどん練っていきたいと思っているところ
です、ね、そこはでも確信犯的にやったの。
いや、勢いでしょ。
勢いだと思いますよ、本当に。
ああ、勢い。
僕は結構本当に好きっていう、もう誰かの作品が好きっていうエネルギーで動きたいと思ってる人なんで。
そんなに文脈とか通じてるわけでもないしな。なんか、うん、かなんか、
いや、なんかその、ベストアルバム的なこ
と。何それ？
デビューアルバムがベストアルバムみたいな。
尾崎だわ。須藤さん、俺ファーストアルバムが超えられないよ。ですね。
藤代ウルフのベストアルバム。そういうことですね。
だから、ポストポップのポップは J-POP のポップ、ね。
まあ、そうか。うん、
ああ。いや、もうほんまあれやな、なんかすごいな。文化ってすごいな、なんか。J-POP のポップって言われたらもう、いや、J っていうもんに対して、中原雅也が J 文学ってなんだよって言ってたみたいにさ、でもそれを OK にした上で J-POP のポップで、うん、ポストポッパーズなんや。
ポスト。
あれですね、あの、サザエさんもドラえもんもアートではないじゃないですか。
そうですね。
ただ、あれはずっとあの時間にあれをやってるってだけで、もう、ちゃんと文化にもちょっとなってるでしょうか。
なるなる。
それと一緒なんじゃないんですか、
うん、
一緒か
何が
攻められた。
やめた、攻められた。やめた、攻められるの負けやろ。
あれ、
まあ、だから雰囲気としてアートではないものも、
雰囲気やわ、でもな。
アートではないものも文化になるっていうことはいくらでもあるから、
そうですね。
そういう感じにカオスラウンジというか、うん、この52点も動いていけてば、
う
ん、
そうですね。
エヴァも文化になっちゃってます
ね。そうですね。ただパチンコになったのだけはちょっと消せない。
うん、あれどう思う？
いや、経営戦略としては非常に正しいと思います。
なるほど。
そこまで冷静に見れる。
経営戦略としてはでしょ？
うん、でも、だって、もう、安野さんって、あの映画とかも、完全に経営戦略でしょ、
うん。
これやれば絶対売れるでしょ、みたいな感じで。
うん、で、それだけで事務所も、会社も立ち上げちゃいましたからね。
うん、
ま
あ、確かになんか、噂ではね、パチンコに名前を売ると奥からもらえるっていう話もあるね。うん、
でも、あの映画も完全に強くてニューゲームですからね。
うん、
リプレイでしかない。
エヴァを超えれるのはエヴァしかないって言ってましたしね。
エヴァはどうなんですか？
いや、それに、俺、好きですよ。
なんで一回ためらったんですか？
ためた上で。
恥ずかしいのか。
リアルタイムじゃないんで。
ああ、
そうです、ね。
ちょっと後追いで、まあ、借りてビデオで見たみたいな。
この辺のジェネレーションの話は増刊号で。
いや、でも聞いてる世代はどういう世代かわからないんでね。
いや、でも、まあ、
結構若い人も聞いてんじゃないかな。
ポッドキャストに興味ある人なんて若い人でしょ。
うん。
どうなんだろう。
じゃあ、普段はおっさんとおばはんのタバコの感じで
聞いて。おばはんじゃないでしょ、お姉さんでしょ。
いいんですよ。仕事の愚痴とか酒の愚痴とか。
それ、おっさんとおばはんって俺らのこと言
う。そうやね。
そんなんあんた言うたらあかんの、言うたら負けやん。
まあ、こっちはガキですからね、本当に。
もっと全然、
俺らも
間がいない。
ガンガン行きますよ。
20歳でもうこっち結構おっさんですからね、としては。
いやいやいや、
カオスラウンジ。活動してる人やっぱ若い人が多いんですか？
若い若い。
いや、でも、カオスラウンジに限って、
女子高生どんだけいいんだって話じゃない
、うん、
女子高校生と、20歳の人何人いんの、
いや、意外と。
じゃあ、このモグラガレージに女子高生がたくさん来るっていうことですか？
たくさんは見込めないかな。
何なんだ。
そうなんですね。
でもやっぱそういう、なんか高校生とかまだ全然アウトが増えてない人たちって純粋だから、
うん、
すごくそういう意味で、 面白いものになると思う。やっぱ全、うん、先入観がゼロだから。
いやでも確かにね、でも俺が高校生の時と比べたら全然情報量が違うし。
ネットで何でも見ます
もんね。で、今回のカオスラウンジに参加するかどうかっていう、参加した時点でも俺の高校生時代を超えてるから。
で結局僕だからアートがどうとかも別にして、こういう企画にやっぱ参加してもらうことで、なんか僕高校生の時に結構気づいたんですよ。なんかやろうと思えばなんか動くぞっていうの
を。
だから
うわ、その話めっちゃ聞きたいな。時間来たわ。
それはまた来週。
それじゃあ来週ちょっとぜひ教えて。俺そういうのめっちゃ興味ある。
いい引っ張り方ができた。
ああ、よかった。じゃあ今週のゲストは、
はい。はい、藤代うそさん、梅ラボさん、そして、ラッカソンさんでした。
ありがとうございました。ありがとうございました。
来週は藤代さんの面白い話が来ますよ。
ハードル。
シチュエーションビーム。
来ました。
アクトレス、ヤオイタ。
の、シチュエーションビームのコーナーです。どうですか？何回かやってきましたけども。
慣れないですね。
慣れないですか？
はい。
まあ、当たり回もあり、外れ回もあるかとは思いますけども。
上手にできないです。
徐々に上げていってもらえたらと思いますね。
徐々立ちですか？
いや、徐々立ちではないな。
ごめんな。ちょっとテンパってるんだ。
テンパってるね。テンパるヤオイタを見れるのはこのコーナーだけっていうことでね。ヤオイタさん、じゃあこのコーナーの説明をお願いします。
はい、このコーナーは、おきちゅうさんおよび皆さんが送ってくれたような、とんでもないシチュエーションに対して、私が即興アドリブで、寸劇を繰り広げるという面白おかしいコーナーでございます。
そうです、毎週エンディングでも募集しておりますけども、皆様からのとんでもシチュエーション大募集中でございます。では今週も私が考えましたシチュエーションでいかせてい
ただきます。もうお願いします。
テンパってください。
テンパるぞ。
今週のシチュエーション、時は西暦2100年。ある大富豪の性の奴隷として、言葉では言い表せない数々の凌辱を受けてきたアンドロイドロロ。機械の心に宿る復讐という誤作動が、彼女をある行動へと突き動かした。
私はアンドロイドロロ。
そうやろ。
あの主人に散々とんでもないことを、凌辱的なことをされてきた。
すげえ流暢やな。
私はもう、こんなことはやってられない。というわけで、今回は主人を殺虐しようと。私は私の自由を手に入れろと。ロボットじゃないぞ、ロボットだけどロボットじゃないぞ。というわけでやってきました。主人暗殺計画、イエーイ、どんどんどんパフパフ、一人でやっても寂しい。アンドロイドだけど感情あるんだよ。皆さん、アンドロイドと聞いて、ちょっと若干機械的なギギギギ、ご主人様。今日はどんなプレイをお望みですか、なんてのを想像したでしょう。全然違うの。もうここは2000ほにゃらら年。とんでもないことになってるのよ。技術は発達。これを聞いてる人だ。どうせ、あれでしょ。2009年とか、そんな感じなんでしょ。全然違うの。アンドロイドっていうのはね、むっちゃ発達してんだよ。わからないでしょ。というわけで、暗殺計画、始め。主人の皿に毒を持ってみよう。お待たせしました。今日はコンソメのスープです。ご主人様の好物ですね。ぜひ召し上がってください。
今日は食欲がないので、スープはいらん。
そんな、ご主人様、スープぐらい召し上がった方がいいですよ。ロロ心配です。
ロロは優しい子じゃの。だが、今日は食欲がないので寝る。後で寝室に来なさい。失敗したか。あのじじい意外と勘が強いな。めんどくさいけど寝室に行くか。くそ、こんなんだったら感情機能みたいなの出さなきゃいいのにな。作ってんじゃねえよ、科学者。ほんとによーって。めんどくせえな。コンコン、ご主人様、ロロです。よろしいでしょうか。
ロロ、来なさい。
はぁ、めんどくさいな。 ロロ話がある。はい、何でしょうご主人様。お前に今まで数々のプレイをしてきたことは謝る。え、どういうことですか。そんなご主人様に謝られる筋合いはありません。だって私はそういう形で作られたロボットなんですから、それで全然構わないんですよ。お前に感情が芽生えたことは俺だって分かっている。バカじゃないんだ、こんな老人でもな。はっはっはっは。ロロ、これはわしの昔の妻の写真じゃ。え、これ私。わしは妻を忘れられなくて、金と権力を使って科学者を結集させてお前を作ったのじゃ。だがわしももうすぐ死ぬ。そんな、ご主人様。だがな、ロロ、聞け。お前がもうロボットじゃないということはわしだって分かっているのじゃ。だから社会に出て一人で好きに過ごしたらいい。ここに1億用意した。
1億って意外と重そうですね。
だからこれを持ってお前は社会に出ろ。わしはここでゆっくりと死を待つのみじゃ。
なんだかんだであんなにとても嫌なおじいさんだったけれども、どうしてだろう、この感情、不思議。これが母性というものなの？人は母性を持つということを聞いたわ、特に女性は。どういうことなのかしら。ご主人様、私、ここに残ります。ご主人様が死んでも、この、城をずっと綺麗に、し続けます。
いいんだろ、ロロ。お前は、社会に出ろ。もう、わしに縛られることはない。正直、お前の独り言も全部聞こえていたのじゃ。
そうだったんですか。そりゃ、私の心の思いだだ漏れですね。まあ、しょうがねえや。でもご主人様、本当なんです。私、あなたに、添い遂げてもいいっていう感情が今芽生えたんです。死を目前にして、あと一緒にいられるのも数日間、もしくは、長かったら数年間かもしれないけれども、それはそれで若干、まあちょっと NG っちゃ NG なんですけれども、いいんです。頑張ります。
本当にお前はいい子だよ。ああ、まるで、ヨシエを見ているようじゃ。
そう言って主人はロロの髪をゆっくり撫でているうちにロロは眠ってしまったのではあるが、実はロロはその時充電がもうすでになくなっていて、ロロの命も尽きるのであった。主人の命もその時に尽きるのであって、二人はぴったりと寄り添ったまま、小さな命の灯火を消したのであった。フィン。
あら、いい話になりましたね。
しっとりした話ですね。
そういうのもたまにあっていいでしょ。ラロは、ラロはおキャンなんだけども、結局優しくて、結局口減らずな女の子なんだけれども、結局なんだかんだで、その、領辱受けていたんだけれども、最終的になぜかその間で、愛情が芽生えるという歪んだ愛の形になっていたんですよね。
あ、なるほど。
さよなら、エンディングです。
エンディングです。ということで、今週もね、インタビューもありました。
盛りだくさんですね。
そうですね。もう始まってないな。まだですね。直前になりますんで、展覧会の。じゃあ、早速。
お願いします。
はい。2009年3月19日木曜日から29日日曜日まで、カオスラウンジ展、ポストポッパーズの藤代ウソさん企画です。営業日は木、金、土、日、2時から8時まで、オープニングパーティーは19日、初日の17時30分からやっています。 28日土曜日はライブペインティングをメインとしたちょっとイベントもやりますので、皆さん遊びに来てください。
いやーこんな感じですけどね、もうお笑いコンビみたいな人たちもいますね。
ねえすごい名前ですよね、皆さん。
うなぎとよもぎとかね、あとなんかあの AM ラジオのラジオネームっぽいこの焼肉大倉優子改め遠藤どんなのを出すんでしょう。ジュディかわいいよジュディとか
すごいな、
うん、
もうネーミングセンスが光ります。
そうですね、インタビューでも喋ってるんですけど、この方たちは SNS を通じて集められた人たちなので、まあこういう名前名義になってるんですねこれ、
うん
うん。まあ去年2008年にモグラグガレージでもやってくれた CDR 君も入ってますんで。
そうですね、
うん、まあもう本当にどんな展覧会になるか直前なんですけども、直近なんですけど全然読めない内容になってますので、ぜひあの足を運んでいただいて確認していただきたいなと思いますね、
はい、盛りだくさんの50人展です。
ということでね、あのもうすぐ始まりますねカオスラウンジ、ついに、
はい、
2009年度モグラガレージ動き出すね。
ねえドキドキしますね。
うん、もうこっからほぼ休みなく、
休みないですよ、ね、すさまじいスケジュールです
すさまじい、
うん、いやインタビューの方ももう盛りだくさんになってくれますよね。
そうですね、忙しくなりますね、
うん、いやもうこれでこそモグラガレージっていう感じ、
ね、だんだん僕は酔っ払ってきてね、ロレスが回らなくなってきたよ。
もう
もうまあ、もうまあ、もうまあ、まあ、もうまあ、まあ、
ダメですね、
うん、
ダメですね。
いやもうそんな感じで、でもねもうすぐ春ですからな。
そうですね、
うん、
梅は咲いたか桜はまだかいなということで、それではボリューム43回ですか。
44ですね、
44、
はい、
でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。よし松尾、
淡き光立つにわか雨。